まず総年教区の連合集会について少し申し上げたいと思います。例年のように今年も総年教区の修練会は7月27日から8月19日まで各教区別に開催する予定になっていました。先日6月の初めに3教区を担当する金新仁牧師先生が私に7月27日から29日に予定された3教区の修練会の特攻を要請してきました。8教区の修練場をすべて訪ねて一つ一つ御言葉を伝えるのは現在の私の体力では難しいですが、一つの教区の特別講義なら大丈夫と考え、金新仁牧師先生の要請に応じることにしました。その後、各教区の修練会の申請を締め切った教育者は、申請者の数から各教区別の修練者よりはむしろ連合修練会の方がいいだろうと判断し、私にどうせなら3教区の修練会で特別講義をすることになったついでに連合集会の主講師になってほしいと依頼してきました。それで全く予定にもなかった3日間私が講師をする総年教区の連合集会が私たちの教会創立10年ぶりに初めて引かれることになりました。取り急ぎ連合修練会の日程をもう一度確定し、修練場を探してみましたが、もともと日時が切迫していて十分な広さの修練場を見つけることはできませんでした。現在予定されている修練場は収容人員が300人しか入れません。そのため連合修練会に参加なさりたい教友の皆様を全て受け入れることができず申し訳なく思っております。その代わり参加できない教友の皆様のためにインターネットを通して集会を中継し、またホームページに動画を載せることにしました。今度の火曜日から水曜日まで3日にわたる連合修練会が終わってから、私は体力を蓄えた後、9月から再び毎月第1週から第3週の手術、1ヶ月に3回ずつ説教するようにいたします。先週の手術に見ましたように、エフェソの野外劇場で起きた大騒動は現場に出動したエフェソの行政官によって鎮静されました。そして使徒言行録19章41節はこのように幕を下ろしました。書記官は集会を解散させた。野外劇場に集まった集まりは自分から解散したのではありませんでした。武装兵士を引き連れて野外劇場に現れたエフェソの行政官がその集まりを解散させたものでした。もしエフェソの行政官が武装兵士と共に出動しなかったならば、その集まりはその時刻に解散はしなかったことでしょう。それならばどんなことが起こったでしょうか。銀細工師たちに惹かれていった協力者ガイオとアリスタルコはどんな形であれ危害を加えられてしまったことでしょう。そしてそれだけで終わったでしょうか。暴力は暴力の特性上必ずまた他の暴力を伴います。銀細工師たちが野外劇場でガイオとアリスタルコに危害を加えたとしたら、彼らはそれで満足せず、そのついでにパウロにまで危害を加えるために再びアカディアン王子にあふれ出てきたことでしょう。結局パウロはむごたらしい恥ずかしめを受けることになったでしょう。しかし武装兵士を引き連れたエフェソの行政官が野外劇場のその騒動を 不法な集会であると宣言したことで、ガイオとアリスタルコを引いていった銀細工師たちも、わけもわからず野外劇場に集まってきて声を上げていた群衆も、すべて解散するしかありませんでした。そして結果的にガイオとアリスタルコもパウロもいかなる危害にも遭わず無事であることができました。それで私たちは本文を通じて、目に見えるエフェソの行政官の背後で働かれた見えない神様をはっきりと目にすることができます。外側だけ見ますと、野外劇場の集まりを解散させた人物はエフェソの行政官でした。しかしその行政官を通じて集まりを解散させるよう摂理を行われたお方は実は主でした。ご自身の手足のパウロとガイオ、そしてアリスタルコを守ってくださるためでした。野外劇場でバラバラに散らばる群衆は、自分たちを解散させたエフェソの行政官しか見えませんでした。先々週の時間の表現を借りますと、彼らはすべて二つの目を持った片目の人にすぎませんでした。しかしパウロとガイオ、そしてアリスタルコは一つの目では自分たちを脅かしている野外劇場の群衆を解散させた行政官を見ながら、もう一つの目ではその行政官の背後で自分たちのために働かれる主に視線を固定させた、二つの目を持った人々でした。それで彼らは心のすべてを尽くして常に神様に忠誠を尽くして生きることができました。この主がまさに私たちの主であることを知っていらっしゃいますでしょうか。先週の1週間、私たちが主を意識できなかった時にも、主は私たち一人一人と同行なされ、私たちの中で、前で、後ろで、横で、私たちのために緻密に働いてくださったので、今日も私たちがこのように主の前に出てきて礼拝を捧げています。それへ私たちも一つの目ではこの世の見えるものを見通しながら、もう一つの目ではこの世の見えるものを超えて見えない主に視線を固定させた二つの目の持ち主として生きていきながら、私たちもやはりパウロのように主に忠誠を尽くすほかありません。今日から私たちが一緒に見ていく使徒言行録20章は、一節から次のように幕を開けています。この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。銀細工師のデメトリオの先導で触発されたエフェソの騒動が止むと、パウロはエフェソを中心としたアジアの地域での働きを終わらせました。アルテミス女神と神殿がいくら絶対的な影響力を行使するエフェソといっても、クリスチャンのガイオとアリスタルコを脅かしていた騒ぎをエフェソの行政官が不法集会だと判定した以上、パウロは安心して次の行き先に向かうことができました。パウロはまず弟子たち、ですからエフェソのクリスチャンを呼び集めて励ましました。これは韓国語励ますと訳されたギリシャ語の動詞パラカレオは慰める、激励するという意味を持っています。 パウロは自分が去った後にもクリスチャンたちが動揺することなく主を追って生きるよう彼らの信仰を励ましてあげました。そして彼らと別れを告げてからエフェソを出発し、自伝道旅行中に自分が建てたフィリピ教会、テサロニオ教会、ベレア教会があるマケドニアに渡っていきました。コリント5章2章12節によると、この時パウロはトロアからエーゲ海を渡ってマケドニアに来ました。二次伝道旅行の時と同じ旅程でした。今日私たちが本文で注目しようとするのは別れを告げてからという表現です。韓国語を別れると表現された、訳されたギリシャ語の動詞アスパゾマイは抱擁するという意味でもあります。パウロは3年間深く馴染んだエフェソのクリスチャンたちと一人一人抱擁し別れ彼らから去りました。それ以降パウロはマケドニアとコリントがあるアカイアを訪問した後、エルサレムに帰っていく途中にエフェソの長老たちとだけミレドに呼んで遺訓を残しただけで、使徒言行録は終わりまで再びエフェソを再訪することはできませんでした。今日の本文でパウロとエフェソのクリスチャンの別れが使徒言行録の中で最後の離別になったわけです。パウロがローマで暴君ネロ皇帝によって斬首刑にされた時の年がだいたい50代後半だったと推定されています。したがってパウロがエフェソにとどまった3年は彼の生涯で約20分の1に該当する期間です。一人の人間の生涯で20分の1に該当する期間は短いといえば短いですし、長いといえば長い期間です。人間の生涯で3年はすでに記憶すら消し去られた無意味な3年として消えてしまったかもしれません。ある人にとっては3年は歳月が流れていくほど一層はっきりと蘇る3年かもしれません。パウロのエフェソ滞在の3年はこの世の誰も消すことのできない永遠と接した3年でした。パウロはこの3年間エフェソを中心として今日のトルコ大陸の西部地域であるアジアの人々にだけ福音を伝えたのではありませんでした。パウロは偶像と堕落の都市エフェソでコリントの信徒にコリント全書を書き送りもしました。合計16章になる長文の手紙でした。この手紙が新約聖書の一部になりました。神様の御言葉になったのです。そしてエフェソでのパウロの言行も神様の御言葉の使徒言行録に記録されました。エフェソでパウロの言葉と行動そして文章すべてが神様の御言葉になったわけです。このようにパウロのエフェソ滞在の3年は誰も消せない永遠として消化され、2000年が過ぎた今日を生きる私たちにまで深い感動を抱かせてくれています。そうだとすれば2000年前3年間もパウロと直接共に生きていたエフェソのクリスチャンたちはパウロの人生を通してどれほど大きな影響を受けたことでしょうか。3年後にパウロと別れパウロを 送り出した後、彼らの心はどれほど寂しかったでしょうか。胸にぽっかり穴が開いた感じではなかったでしょうか。パウロの人生がエフェソでの3年間だけがそうだったのではありません。主の召命を受けた後、パウロの全生涯がそのようでした。彼がローマで斬首刑にされ死ぬまで、どこででも誰にでも彼は深い影響を及ぼしました。彼の言葉と行動、そして文章は2000年の時間と空間を超越して21世紀を生きていく私たちにまで新しい変化を起こさせています。地中海世界を席巻したローマ帝国内でパウロは取るに足りない存在に過ぎませんでしたが、彼を通じてお働きになられた三位一体の神様が時間と空間を超越した創造主であらせられるから可能なことでした。私たちが肉体を備えている限り、私たち決して千年万年生きることはできません。人間の生老病死は誰も逆らえない自然の法則です。いくら天下創始といえども、歳月の流れとともに肉体は必ず衰え、いつかは鼻先の息は絶えるものです。どうでしょうか。私たち各自の人生で過去3年はどんな意味を持っていますか。私たちは生まれて以来何年生きていようが、私たちの過去の人生全体はどんな意味だったでしょうか。私たちの過去の生涯でただ20分の1の期間だけではなく、相当な期間がすでに記憶からさえ消えてしまった無意味な時間として消え去ってしまったのではないでしょうか。しかし私たちの生涯がいくらつまらなく見えても、私たちが毎時に主の御言葉を追って与えられた自分の人生に忠実に生きてきたとしたら、私たちの記憶から消え去ってしまった時間さえも主の永遠の中で時間と空間を超越して必ず絶対的な意味として昇華されることでしょう。先月新家族歓迎会の時のことです。一人の女性の新しい教友の方がこのように自己紹介しました。私は今までご飯を炊き洗濯をすること以外には何もしたことのない家庭の主婦です。新家族歓迎会が終わり、参加者と挨拶を交わすとき、私はこの女性の教友の方に私の親指を立てながら、主婦にとってご飯を炊き洗濯することが一番大きな仕事ですと申し上げました。単にその方の耳に心地よいと思ってわけもなく言った無意味な言葉ではありませんでした。私たちが信じる聖書の御言葉がそのように教えてくれています。聖書は計66巻で構成されています。この66巻の中で人の名前がタイトルについている書が41巻になります。しかしその中で39巻が男性の名前で、女性はただ2人だけです。ルツとエステルです。ルツとエステルはとても対照的な人物です。ユダヤ人だったエステルは紀元前485年から 464年まで満21年間、今日のインドのインダス川西側からアフリカ、エチオピアに至るまで広大な領土を統治していたペルシャ帝国クセルクセス王の王妃でした。言い換えますと、エステルはその広大なペルシャ帝国の女性の中で最も身分の高い女性でした。しかしエステルはペルシャ帝国の王妃の席を自分の身だけの風紀栄華を享受する手段と考えませんでした。全ユダヤ民族を虐殺し抹殺しようとしたハマンの関係を知り、エステルはこのために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟でおりますと決断し、クセルクセス王に直接恋願って全ユダヤ民族を救いました。ペルシャ帝国の王妃の風紀栄華だけではなく、自分の命を懸けて全滅の危機に直面した自分の民族すべてを直接救い出したのでした。エステルは美貌だけが秀でた女性ではなく、信仰の女性、女傑でした。彼女のそのすべての足跡は神様の御言葉の聖書に記録され、その書に彼女の名前がタイトルとしてついたのは少しもおかしいことではありません。しかしエステルに比較すると、ルツはあまりにも取るに足りない女性でした。エステルよりも500年前に生きたルツは、ユダヤ人が動物のように取り扱う異邦人モアブの女性でした。弱り目にたたり目で、ルツは若い年に夫を失った年若いカフでした。ユダヤ人にカフは最も弱い人間の象徴でした。ペルシャ帝国の皇后エステルがこの世のすべての女性の中で最も身分が高い女性だったとすれば、貧しい異邦人の上に年若い家父だったルツはこの世で最も大したことのない女性だったわけです。だからといってルツがエステルのように自分の民族を危機から救い出した民族の英雄だったのでもありませんでした。ルツの一生涯を通して、ルツが行った際立った出来事は何もありません。ルツがしたことといえば、神様を恐れ敬う信仰で、やはり家父だった姑のナオミに誠意を尽くして仕えたこと、その嫁の孝行に感服した姑のナオミの仲立ちでボアスというユダヤ人と再婚し息子を産み育てたことしかありません。ルツはそれこそご飯を炊き洗濯すること以外には何もしたことのない家庭の主婦だっただけです。一番取るに足りない異邦人女性で、一番平凡な家庭の主婦であったルツでしたが、この女性の名前がペルシャ帝国の王妃だったエステルとともに旧約聖書の書物のタイトルとして記録されたたった二人の女性中の一人になりました。どうしてこんなことがあり得るのでしょうか。イチブエーベが終わった後にある女性が近づいてきて私におっしゃいました。牧師先生、ルツは事実能力のある女性です。ルツは結婚を二度もしたではありませんか。私にそのように申したおっしゃった女性は今日まだ結婚していませんでした。ルツは結婚して 書物のタイトルになったでしょうか。私たちは旧約聖書のルツ記の最後の章からその答えを見出せます。4章16節17節です。ナオミはその血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言ってその子に名前をつけ、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。私たちはずいぶん前にこの御言葉を黙想したことがあります。再び嫁入りしたルツは夫ボアスとの間に生まれた息子を姑のナオミの胸に抱かせてあげました。隣人の女性はナオミを祝福し、ルツの息子にオベドという名前をつけてあげました。今ボアスとルツの間に生まれたのは赤ん坊のオベドにすぎません。それなのに聖書はこの赤ん坊がダビデの父であるエッサイの父と紹介しています。今ちょうど生まれた赤ん坊のオベドが将来未来に生まれるダビデの祖父ということです。一体どういう意味でしょうか。ルツからただ赤ん坊のオベドが生まれただけなのに、その赤ん坊がダビデの祖父になることを、言い換えればその赤ん坊を産んだルツがダビデの曽祖父になることを、私たちに聖書が同時に見せてくれている理由は何でしょうか。ルツの曽孫だった、ひ孫だったダビデはサウル王の貪欲によって全イスラエルが絶望の奈落に落ちていた暗鬱な時期に、イスラエルの歴史を岩の上に新しく建てた信仰の偉人でした。それゆえ聖書が赤ん坊のオベドを産んだルツと、その赤ん坊を通じてイスラエルを新しくするダビデが生まれることを同時に見せてくれるのは、取るに足りない異邦人女性ルツはご飯を炊き洗濯すること以外に何もしたことのない平凡な家庭の主婦に過ぎませんでしたが、まさにこのルツによってイスラエルの歴史の未来が今新しくなっていることを私たちに教え悟らせてくれるためです。この事実がどれほど重要か、ルツ記は最後の章の段落で再び次のように終わりを結んでいます。4章18節から22節です。ベレツの系図は次の通りである。ベレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。ルツの夫ボアス、息子のオベド、そしてひ孫ダビデの系図です。驚くことはまさにこの系図がマタイによる福音書1章からイエス様の系図に続いているという事実です。まさにこの系図を通してこの地に来られたイエス様によって人類の歴史が新しくなりました。これがルツ記の結論です。3000年前ベツレヘムの女性たちは2つの目を持っていながらもルツが産んだ赤ん坊のオベドしか見ることのできない片方の目の人々でした。しかし神様はルツ記を通して私たちにご自身が与えた2つの目で、1つの目ではルツが産んだ赤ん坊のオベトを見ながら、またもう1つの目では極めて平凡だったルツによってイスラエルのみならず人類の歴史に新しい地平が 開かれていることを同時に見ることを要求していらっしゃいます。私たちが、神様が私たちにくれた二つの目で聖書を見れば、この世で最も尊貴な女性として命を懸けて自分の民族を救ったペルシア帝国の王妃エステルでも、取るに足りない異邦人女性として、ただご飯を炊き洗濯すること以外には何もしたことのない極めて平凡な家庭の主婦だったルツでも、神様を心の真ん中に立てまつって生きていく限り、神様は彼女たちを同じように評価なされるという事実を知ることになります。この世の人々の目には天と地ほどの差がある完全に相反した人生を生きたこの二人の女性の名前が、同じように神様の御言葉の聖書の書物のタイトルになり得た理由が、まさにここにあります。神様がくださった二つの目で、一つの目では私たち各自の現在の姿を静止しながら、もう一つの目では、いつかは愛する人と別れこの世を去る私たちの姿を一度眺めてみましょう。現在の自分の姿と状況がどうであれ、いつかはこの世と別れる時、パウロのように自分と関係を結んだ人々の心の中にはっきりした霊的な線を引いてあげて去ることを望みますでしょうか。今から自分の言葉と行動と文章が主の中で永遠の意味に昇華されていくことを望みますか。そうであるならば、エステルのように今尊貴な位置にいたとしても、決して驕慢にはならないでください。エステルを見習い、自分が持つすべてのものを神様の御心を追い、民族と人類を救う道具としてお使いになってください。反対にルツのように、ご飯を炊き洗濯をすること以外には何も主張できるものがなくても、劣等感にとらわれたり自分を過小評価しないようにしましょう。神様が預けてくださったその大切な証明の場所、神様を恐れ敬う信仰を持って最善を尽くしてください。そして私たち皆が真理を守ろうとして謀略にかかり不利益を被っても、パウロのように放棄したり絶望せずに、進むべき道をひるまずに歩いていきましょう。ルツがこの世を去ってから3000年が過ぎても、エステルがこの世を去ってから2500年になっても、使徒パウロが斬首刑に処されてこの世を去ってから2000年が経過しても、彼らが生き抜いた歳月と人生が永遠に主の中で昇華され、今も変わらずこの世を新たにしているように、私たちもまた主の御言葉を追って、私たち各自に与えられた人生に信仰を持って最善を尽くす限り、私たちがいつかはこの世に別れを告げて去った後にも、私たちによって歴史の地平は必ず新しくなるはずです。すでに霊として私たちの中に臨んでおられ、以前よりご自身の御言葉で私たちをお抱きになり、瞬間瞬間ごとに 私たちを通して働かれる主が、時間と空間を超越なされる創造主であらせられるからです。お祈りいたしましょう。主よ、今日の朝から今この時間まで、今日も数多くの人々がこの世に別れを告げて、この世を永遠に去っていきました。彼らの中である方々は、この世を去りながらも長らく生きている人々に悪影響を与えるでしょうし、ある方々は歳月が流れていくほどに一層たくさんの人々の人生を新しくしてくれるでしょう。私たち皆が主の中で一つの目では、私たちに与えられた人生を静止しながら、もう一つの目ではこの世に別れを告げて去るその日を仰ぎ見ながら生きさせたまえ、エステルのように尊貴な位置にいても凶慢にならず、ルツのように人の目には止まるものもない人生を生きても嘆かず、パウルのように謀略を受けても行くべき道を放棄することがありませんように、すでに私たちの記憶から消え去ってしまった時間も永遠の中で絶対的な意味でよみがえり、私たちが去った後にも私たちによって新しくなる歴史の未来に対する希望を失うことがありませんように、そうしていつか私たちが人々と別れこの世を去る瞬間、一抹の後悔もなく永遠なる主の胸に喜びで抱かれますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。